おはようございます。私は成長の家本部講師の吉松俊明です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生の著書、日の形主義とは何かをテキストに、物事の明るい面を見る生活というテーマで話をさせていただきます。ある日の朝、少し時間に余裕があったので喫茶店に入りました。コーヒーでも飲もうと思って入ったのですが、店に入ると女性店員の輝くような笑顔に見せられてしまい、ついついコーヒー一杯だけのつもりが小さなケーキまで頼んでしまいました。明るい穏やかな笑顔というのは素晴らしいですね。ただそれだけで私たちを豊かな気持ちにしてくれます。おかげでその日一日の素晴らしいスタートを切ることができました。それから電車に乗り、新宿まで出かけましたが、電車の中でいろいろな宣伝広告を目にしました。見てほっとする内容のものもあれば、嫌な気持ちにさせられるものもあります。誰でも嫌な気持ちにはなりたくないですね。成長の家では昭和5年の立教当初より、物事の明るい面のみを見る日時計主義の生活を提唱しています。日時計は太陽が出ている時刻だけを盤面に記しますが、日時計のように輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り思い出すことで、言葉の総火力を応用して幸福生活を実現するという生き方です。成長の家では、現象の背後には神が創造された完全円満な世界があると考えます。それを実相の世界と呼んでいます。実相世界は全一元であって、大調和の世界です。一方、私たちが肉体を使って生活しているように見える世界を現象世界と言い、心で認めたものが現れる世界であると考えます。ことわざに、泣きっ面に蜂という言葉がありますが、怒られて悲しくなって泣いていると、さらに蜂にまで刺されてしまうというように、悲しい気持ちでいれば、さらに悲しいことが次々と起こってくるということです。これは心で認めたものが現れてくるという心の法則です。この実相と現象の関係について、本日のテキストではありませんが、成長の家創始者谷口正治先生の著書、審判幸福を招く365章の72ページから朗読いたします。大抵の人は肉眼で見て現れて見える姿を、そのままその通りにあると思っているのであります。しかしそれは現象、すなわち現れている形でありまして、そのままその通りに物があるのではないのであります。コップに水を入れて、それに箸を差し込んで横から眺めてごらんなさい。水面のところから折れて見えます。その折れて見えるのが現れた形であります。しかし実物の箸は折れていないのであります。その折れていないのが実の姿であります。これを実相というのであります。実相は完全であるのに、現象は折れたように見えます。そのように人間は、心の在り場に従って、実相は健康であるのに、病気のように見るのであります。心をまともにして眺めれば、実相の完全な姿が現れてくるのであります。朗読を終わります。現象にどのような不完全が現れていようとも、神の作りたもうた本当の世界である実相世界に心の照準を合わせていると、神様の世界にある円満完全で大調和した世界が現れてくると考えるのです。でも世の中は不完全なことばかりであり、善ばかりでなく悪もあるのではないかと見る方もあると思います。 では善に悪とはどのようなものなのでしょうか。ここで本日のテキストであります清張の上総裁谷口正信先生の著書非時計主義とは何かの27ページから朗読いたします。私たち人間は皆こういう善悪を測る物差しのようなものを心の中に持っていて、周囲で起こる様々な事象や現象にこの物差しを当てて測るのである。そしてこれはすごく良いとか、これはちょっと悪いとか、これは善でも悪でもないなどと評価すると考えることができる。問題はこの善悪測定器が各人バラバラである場合が多いことだ。前述したコップに水が半分入っている状態を思い出してほしい。これをプラスの価値として見る人とマイナスに捉える人がいるだけでなく、同じ人間でも喉が渇いている時とそうでない時とでは評価が違う傾向があるから厄介だ。朗読を終わります。すなわち善や悪といった評価は絶対的なものでなく、自分にとって都合が悪い良いというように個人によって判断が異なります。したがって悪は本来存在するものでなく、現象の奥に全一元の世界があると考えるのです。その神が作られたままの全一元の実相世界が現象世界に現れたものを心象と呼んでいます。例えば自然界の営みを例に考えてみましょう。落葉した葉っぱを拾ってよく見ると、一枚一枚の葉には葉脈があり、一見同じような構成をしていながら、一つとして同じデザインのものはないですね。一枚の葉に神の無限の多様性が表現されていると考えることができますね。また空を見上げると太陽が出ていますが、太陽は地球に熱エネルギーを絶え間なく注いでくれています。そのような重要な役割を果たしてくれているにもかかわらず、太陽は何も見返りを求めようとはしないですね。つまり無条件の愛を降り注いでくれているのです。このように自然界をつぶさに観察すれば、神の作られた世界の真相をここかしこに見出すことができます。その一方で本来完全円満な私たちが、時にちょっとしたことで不平不満の気持ちを持つこともありますが、それは不完全な偽証、神が現れていない不完全な現象に心がとらわれるからです。どうして不平不満の思いが起こってくるのでしょうか。今年の夏、こういうことがありました。私の住んでいる東京都の調布市では、時間にすれば20分ぐらいの間に、風、雨、雷が猛烈に強くなったことがありました。私は事務所にいたのですが、窓の外を見ると、台風さながらの様子を確認することができました。中でも雷がすごかったのです。その一時が過ぎた後、雷のために電話の不通や電気系統、水の供給もおかしくなっていました。どうしてこんな時に天気が悪くなるの？洗濯物がめちゃくちゃじゃないか、と不満を口にしている人もいれば、ああなんか楽しい、とのんきな人もいました。前者の不満を口にしている人は、意味優先の考え方をしています。意味優先の見方とは、自分と相対する対象を自分にとってプラス、有利となるか、マイナス、不利となるかを自分の判断の基準とするものの見方であり、前者は嵐のようだった天気を自分の選択ものとの関係から捉えて不満の思いを起こしているのです。後者の楽しんでいる人は感覚優先の考え方をしています。感覚優先の捉え方とは、 先入観を排除して、無心になってものを感じることで、目の前の嵐の状況を目にして、直感的に、すごいなぁ、と、ただ目の前の現象を素直に驚いて楽しんでいる。このように考えてみると、不平不満の思いをもたらす原因の一つには、自分の利害関係から物事を考える、意味優先の見方で物事を捉えるところにあると言えそうです。同じものを見ても、人それぞれの違った価値観、状況により、異なった反応が生じてくる。このように考えてくると、物事を意味付けして捉えることは、生きていく上で苦しくなる原因の一つと言えるのかもしれません。しかしそれは決して意味優先の見方で物事を捉えることが悪いということではありません。例えば外を走っている車が事故もなく安全に走れるのは、きちんとした交通のルールがあるおかげなのです。そのルールが論理的に筋道立てて考えられていないと、道路上で危険な状態が現れてきますね。大切なのは意味優先、感覚優先のどちらか一方に偏るのではなく、双方のバランスを取ることにあります。成長の家では、社会生活を営むための意味優先の考え方を大切にするとともに、虚心になって物そのものを感じる、感覚優先の生活も大切にしています。それは現代の意味優先の社会の中で、感覚優先の生活を実践することにより、日常生活の中に神様の現れである神性がたくさん存在することに気づくことができ、生活の中に喜びを感じることができると考えるからです。ここで本日のテキストではありませんが、成長の家総裁谷口正信先生の著書、成長の家ってどんな教え?の84ページから朗読いたします。実相世界と現象世界の間には、つながりがあるというと、何か物理的な連絡通路があるように聞こえますが、そうではなく、我々の生きている世界の中で、感動を与えてくれるものは皆、心象である。それが実相と現象のつながりといえば、言えないこともない。この心象を認めるという心を養うことが大切です。それをこの後お話ししようと思っていました。これには苦行や修行のような、宗教的に何か、特殊なことをしなければならないわけでもない。私たちが日常生活の中で、もっと日時計主義を生きればいいのです。特別なことをしなくても、少し物の見方を変えてみる。人生のもっと積極的な面に注意を向けてみる。物事を得ようと思わずに、与えてみようと思う。そうすると人生には、このままでも、いろいろな良いもの、素晴らしいものが、至るところに転がっている。それが見えてくるし、感じられる。今、成長の家では、そういう、心象を認める活動を、日常の中で展開していこうと運動しているわけです。朗読を終わります。私たちは日時計主義の教えに基づき、人生の良い面を見つけて算段し、心象を認めることによって、神様との一体感を深めることができるのです。日時計主義を実践する私は、ついこの間も、至福のひとときを過ごしました。一体何があったのですか?と思われるかもしれません。それは休日に、お風呂に入っていたときのことです。錬成道場のお風呂は広いので、ゆったりと入れます。私一人だけだったのですが、体を洗い、そして湯船に浸かっていました。そして目を閉じて、静かに自分の何気ない呼吸の動きを感じていました。すると、スズムシの鳴き声が聞こえてきました。ああ、いいなぁと聞き入っていました。やがて鳥の鳴き声が聞こえてきました。それもまた、絶妙な音色が味わえるのでした。 もう私は何かひなびた温泉宿に来て、そして温泉に浸かっているような気持ちになっていました。心の目を開けば、今ここがまさに極楽浄土とはこういうことを言うのでしょうか。自然とありがたいなという感謝の気持ちが湧き起こり、湯船の中で合唱していました。外から見ると私はお風呂に入って、目を閉じてじっとしていただけの話。特別なことは何一つありません。その時の私は目の前の現象、今この瞬間を虚心になって感じ、味わっていただけなのです。自然と感謝の気持ちが溢れていました。神そのままの現れである、心象に気づくとは、特別なことは必要ではなく、虚心になって身の回りの事象を素直に感じ、深く味わうところにポイントがあると言えそうです。その視点から一日を眺めると、朝目が覚めたら生きていることに感謝、食事が普通に食べられることに感謝、出勤途中の道路の道端の花を見て、心が癒されたことに感謝、その日一日、出会う機会を与えられた尊いご縁に感謝、出会ったすべての人に感謝と、目の前に起こるすべての事柄に感謝の念が溢れてきます。非道系主義の生活とは、単に悪いものを見ないようにするといった消極的な生き方ではなく、積極的に感謝の生活を実践することです。すでに与えられている神の恵みを認めて感謝する生き方が、非道系主義の生き方なのです。皆様のますますのお幸せをお祈りして、本日の話を終わらせていただきます。